足を組まないで集中をもと。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は、ゲームにも AI が入ってきた、そんなお話をしようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、ベストボディジャパンに関してはちょっとまだ次どの大会に出るかわからないですね。日本大会は11月なので、これは絶対出るんだけど、この直前にもう一個は出ようかなっていうのと、夏ですね、夏に何出ようかなっていう、ちょっと大阪か名古屋かっていうのは大阪は、そう、大阪、昨日去年の総合チャンピオンの、大地さんという方がいるんですけど、この方がちょっとね、その大地さん少し前に体調崩されたんですよね。で、大阪大会出るって前言ってたんだけど、どうなのかなと思って気になってたんですよね。そしたら昨日のなんかリールかなんか出してて、大阪大会に向けて今体を作り直しているってことだったので、おそらく出るんですよ。で、この総合チャンピオンが出る大会に出たいっていうのはちょっと僕もあったので、ちょっと大阪大会有力かなと、あとはスケジュールとかの問題ですね、その辺が合えばちょっと大阪目指してやっていこうかななんて今思っています。毎日トレーニングは続けて今やってるところですね。で、今日の本題なんですが、ゲームにも AI が組み込まれてきたなっていう話ですね。昨日僕久々にフォートナイトやったんですよね。で、フォートナイトって昔から僕子供とやっていて、長男が幼稚園年長さんの時に初めてフォートナイトをやって、で僕がその時は僕と一緒に始めて、でも僕がその時にこう覚えて、こうやってやるんだよって年長さんに教えて、で、一緒にやってるうちに小学生に上がって、だんだんやる回数が息子の方が増えますからね。で、友達とかもやるようになって、今ではもう長男の方が強くなっちゃったんですけど、で僕はあんまりやることも減ったんですよ。次男も最近やるようになったから、遊んでくれなくなっちゃったんです、僕フォートナイト。長男は友達とやるし、次男はお兄ちゃんとやりたいしみたいな感じで、全然僕は今やってないんですけど、ただ久々にこの間やったんですよ。そしたらフォートナイトの中で AI が組み込まれて、キャラクターと話ができるみたいな状況になっていて、ついにここまで来たなっていう感じだったんですよね。フォートナイトってこうボスみたいなのがいて、もともと何人かでできるんですよ。だから息子なんかは、小学生の息子なんかは友達、最大4人でできるんですけど、4人とかでバトルロイヤルってね、こう100人の中で勝ち残っていくみたいなことをやっていくんですよ。言ったら打ち合いですよ。それやるんだけど、その中でこうオンラインで4人のチーム作って、でそこで友達とイヤホンとかヘッドホンしながら会話をしながら、じゃあ次どこどこ行こうとか、これ倒したとかね、なんとかかんとかって言いながら、要はオンラインのそのゲームの中で普通に遊んでるような感じでできるんですよね、アバター使って。そう、すごい楽しいだろうなと思うんですけど、でこれをずっといつもやってるんですよ。で最近その AI が組み込まれたというのは、そのバトルロイヤルの中でいろんなボスがいたりとかキャラクターがいて、そこに行ってそのよく話をしたりっていうのがあったんですね。でこれは行くとテキストでパーッと文字が出て、そのミッションがもらえたりとかプレゼントもらえたりとか、そういうことを読むのはあったんですよ。でこれが最近になって、AI が組み込まれて、そこに例えば今ちょうどコラボしてるのがスターウォーズなんですけど、スターウォーズのダース・ベイダーがいるんですよね今。でダース・ベイダーとこに行って、そのダース・ベイダーを倒すと仲間にまずできるんですよ。この機能は前からあったんだけど、その仲間にするというのは。で仲間にできて、そしたらある設定をするとその仲間のダース・ベイダーと話ができるんですよ。でこの話がAI で会話ができるみたいな、普通に、まだまだその精度はちょっと良くないんですけど、しかも英語しか多分ね認識できないみたいな感じらしいんですけどね、普通に何か喋ったらそれに合わせて AI が答えてくれるっていう、しかもこれ音声ですよ、音声でダース・ベイダーの声で喋ってくれるんですよ。だから今まで友達とやるときは友達と会話しながらできたのが、友達じゃなくてとか人間じゃなくても、例えば一人でやる場合、一 一人でフォートナイト今までやる場合はまあ、もちろん知らない人と仲間になってってことはできるんだけど、普通に一人だけでやる場合っていうのは会話をすることはないんですよね。だけど要はこれからはそのAI と会話しながらやることが多分できていくんですよ。まあ、今はそのダース・ベイダーというキャラに対してできるんだけど、これが多分どんどんもっと進化していって、その実際に仲間、例えばじゃあ友達がいない人でも、友達がいない子でも、仲間が欲しいなと思った場合、AI の仲間が多分できていくんですよ。これはなんかすごいことですよね。だから引きこもりの子とかで、引きこもりでも友達がいる子もいいかもしれないけど、引きこもりで友達がいなくてなんかっていう人とかは別にだって今友達がいたって、そのもちろん学校で会うけど、昔みたいにその学校終わってからどこどこで会って遊ぶってことって本当にはしないので、みんなそうするとそもそもオンラインでみんな遊んでるじゃないですか、でオンラインで遊んでるってことは、もちろんそのオンラインの相手は実際にいる存在する友達だし、学校に行けば会えるんだけど、でもこれ別に学校に行って会わなくていい人とかだったら、オンラインの中で AI がその友達になるんですよ、今はそのダース・ベイダーだけですよ今のところは。だけどこれがじゃあ友達 AI がなんかその普通にチームとしてこう編成されてみたいになっていくと、4人でじゃあやる場合、自分は自分で残りの3人みんな AI みたいなことは全然出てくるし、まあそれは今までいろんなゲームとかでコンピューターが操作するっていうのはいっぱいあったわけじゃないですか。これ昔から僕ら子供の時もあったけど、だけどそのそこのコンピューターと普通に会話ができるっていうのはもうもちろんなかったわけですよね。だからどこもこの精度がどんどん上がっていくと、もう見分けがつかないですよね。その知らない友達たちやるとしたら、ランダムで会った時にこの子が AI なのか現実にいる人なのか、どっちみちオンラインで顔も知らないわけだから、どっちでもいいじゃないですか。見分けがつかないってことはどっちでもいいじゃないですか。これはえらいことだと思うんですよね。でなんかまあこれはそれであって、どんな風に進化していくのかって、こう AI が進化していった時にこのゲームの中で何が起こるのかなって僕思った時に、例えば僕の周りというかね、身近なところで言うと、じゃあ妻の周りとかで、結婚した相手と出会ったきっかけがゲームっていう方はいるんですよ。でこれやっぱり話聞いてると、今若い人とかは結構その普通にあるし、まあなんか婚活サイトというか、まあ、そういうアプリとかで出会うっていうのはまあ普通にもありますよね。まあ、そんな感覚でゲームで出会うっていうのは珍しくないらしいんですよね。でそれってゲームの中でゲームで出会うって僕は感覚ないけど、そのオンラインでやり取りしてる中で何か惹かれるわけじゃないですか。まあ、惹かれてそこでじゃあ会いましょうなのか、写真交換しましょうなのかで、どんどん距離が縮まっていくっていうことだと思うんだけど、これ AI に恋をするみたいなことも出てくると思うんですよね、これ。なんかだからゲームって今そんななってきたなっていうのを、まあ、フォートナイトってそのもうまあ俗に言うこうメタバースみたいな感じで、結構そのゲームなんですけど世の中の最先端を行ってると思うんですよ。フォートナイトメタバース内でライブをするみたいなのも、フォートナイトが確か結構最初の初期の方に、確かね、あれですよ、米津玄師がフォートナイトのその世界でライブをするみたいな、ちょうどコロナの年だったと思うんですけど、なんかそのあったんですよね。結構だからそういう部分を最先端でやってるようなイメージがちょっとあって、なんかファッションアパレルブランドとか、まあ、バレンシアガとかモンクレールとかいろいろその辺のブランドがフォートナイトとコラボして、フォートナイトで使うそのスキンっていうのも、まあ、僕も一回買ったことあるんですけど、バレンシアガのパーカーとかね売ってるんですよ、コラボで。で実際にバレンシアガのパーカーも売ってて、リアルなバレンシアガでもそのパーカーが売ってて、まあ、リアルなやつは14万ぐらい確かしたけど、まあ、僕はフォートナイトの中で買っただけだからね、その1500円とかでアバターが着てるのを買っただけですけど、そういうのもあったりとかして、なんか新しいことを結構フォートナイトは常にやってるなっていう感じがしますよね。そう、車とかでもね、ポルシェとコラボしたりとか、いろんなポルシェだけじゃなくていろんなメーカーとランボルギーニとかやってるんだけど、そうするとランボルギーニを買うと、自分がそのフォートナイトの中でランボルギーニに乗ったら、あと車を乗ったら、自分が乗った車はランボルギーニになるんですよ、自分が買ったやつになるっていう、そういうのをもういち早く取り入れていて、なんかだんだん現実でのこう価値観をそこで、現実に使ってたお金を フォートナイトの中で使うみたいなことをなんか結構徐々にこう取り入れてきてて、でついにこれが AI が入ってきたから、これどこまで進化するのかなっていうのはすごくね、すごいなんか楽しみですよね、はい、っていうそんなようなことがありました、うん、なのでまあフォートナイトは子供が遊んでる、小学生が結構やってるイメージあるんだけど、まあ、僕はなんかすごく未だにやっぱり好きで、好きっていうのはやっぱりそういうなんか新しいそういうねテクノロジーみたいなものが身近で感じられるものなのかなと思うんで、まあ時々なんかそうやって遊びたいなって、これからもね遊びたいなと思っているし、いるけど最近ここ半年ぐらいあまりやってなかっただけでちょっと進化がすごかったんですよね。だから俺あまりやっぱりやらないと置いてかれるなと思ったので、これ今世の中全部そうですよね。全部もうスマホなんかとか AI のやっぱ世界は本当にもう常にこう新しいのがどんどん出てくるので、なんか別に全部ついていく必要ないと思うけど、なんか自分が年寄りになった時にそのやっぱりそういうものをある程度知ってるというか普通に使ってた方が多分自分の生活が豊かになると思うんですよ多分。だから知らない、まあ使う使わないとか自分が全てを使うわけじゃなくて、でも知らずに使えないじゃなくて、知っていてあこれは使う使わないっていう選択ができるようになった方がいいなと思うので、まあそういう意味で僕はちょっとゲームとかも楽しみながらやっていきたいなと改めて思ったというそんなお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。「それが私の使命」